皆さんおはようございます。こんにちは。皆さん、私たちが共に学びたい神様の言葉、それは詩編の9編です。詩編の9編です。聖書をお持ちの方はぜひお開きください。詩編の9編、まずお読みいたします。指揮者のためにムテ・ラベンの調べに合わせてダビデの賛歌。私は心を尽くして主に感謝します。あなたの苦しい技は余すところなく語り継げます。私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。私の敵は退くときつまずき、あなたの前でついえ去ります。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟、あなたが猫気にされた町々、その記憶さえ消え失せました。しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって国民に裁きを行われる。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦。皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に。国々のために御業を告げ知らせよ。地に報いる方は彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならない。主よ、私を憐れんでください。私を憎む者から来る私の悩みを見てください。主は死の門から私を引き上げてくださる。私はあなたのすべての誉れを語り継げるために、シオンの娘の門であなたの救いに歓声をあげましょう。国々は己の作った穴に陥り、己の隠した穴網に我が足を取られる。主は自身を知らせ裁きを行われた。我者は己の手で作った罠にかかった。ヒガヨンセラ。我者どもは黄泉に帰っていく。神を忘れたあらゆる国々も、貧しい者は決して忘れられない。悩む者の望みはいつまでもなくならない。主よ、立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見舞いで裁かれるために。主よ、彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。セラって。さて、今回の内容を見ていく前に、まず前回共に学んだ内容を少し皆さん思い返してみてください。前回私たちは詩編の8編から、主に心からの礼拝を捧げること、その大切さを改めて学びました。ダビデは私たちに教えてくれていたわけです。私たちには創造主である主の偉大さをいつも覚え、この主の栄光を表すものとして生きていく、その責任と喜びがあるって。皆さんどうでしたか？あれから自分の周りを見渡して、そこにある神様の作られたものの凄さに驚いたり感動することはあったでしょうか？地上のものであっても、天のものであっても、そこにあるすべての被造物は今もはっきりと主の知恵の深さ、主の力強さ、主の栄光を輝かせています。私たちはその素晴らしさにいつも心を止め、喜び、主に感謝しながら生きていくことができるわけです。またそれだけではありませんでした。私たちにとって何よりも驚くべきことだった、驚くべきだったこと、それはそんな素晴らしい世界を創造し支配されている偉大な神が、私たち一人一人を特別に扱い、憐れみを示してくださっているということでした。人の頭では到底理解もできない、そんな美しく壮大な自然を作られた全能の神が、私たちを心に留めてくださっているって、あまりにも小さく無力な私たちのようなものに、主はいつも今もあふれんばかりの恵みを注いでくださっているって。だからこそ、こうした事実を私たちが覚えるとき、この偉大な主に対して私たちができる正しい応答、それは ただ心からの賛美をこの主に捧げることでした。こんなに素晴らしい主に心からの礼拝を捧げることができる、これこそが私たちに与えられた大きな大きな祝福でした。私たちはどんな時もどんな状況にあっても創造主の偉大さを覚え、この主を礼拝する、そんな責任と特権が与えられているんだとダビデは私たちに教えてくれていたわけです。さて、今回見る詩編の9編、ダビデはここでも同じように主に礼拝を捧げること、そのことの大切さについて教えてくれています。しかし詩編の8編と大きく違う点、それは彼を取り囲んでいた状況が変わっているということです。この詩編を記した時のダビデは非常に大きな苦しみの中にありました。さて皆さん、ここで少し自分の生活を振り返ってみてください。私たちは今見たように、どんな時どんな状況にあっても主を礼拝する、その責任があることを教えられていたわけですが、苦しみや試練の中に実際に置かれた時、皆さん、私たちはどのようにそんな中にあって主に礼拝を捧げているでしょうか。希望が見出せないように感じる時、痛みや悲しみが心を支配する時、私たちは主の素晴らしさや偉大さに心を止めることができているでしょうか。また状況を理解できないような時、自分の思い通りにならない時、今こうしてコロナも含め私たちの健康が脅かされるような、そのような不安が私たちの周りを取り囲んでいる時、私たちは変わらずに主に心からの礼拝を捧げることができているでしょうか。おそらくこれまでの自分を素直に振り返ってみれば、私たちは物事がうまくいっている時は主に感謝していても、絶望のどん底にある時は主を見上げることが難しいと、そう感じたことないでしょうか。苦しみの中にあって神様に感謝を捧げることよりも、口から不満や不平というものが出てくること、おそらく多くの人がこれまでに経験したことがあると思います。また今まさにこの中に試練を経験していて、そのような苦しい思いを心に持っておられる方おられるかもしれません。主を心から礼拝したいって、だけど今のこの私の状況はそれは難しいって、もしそのようなことを考えることがあれば、もしそのようなことを皆さん思われるのであれば、今日この詩編の9編は大切なレッスンを私たち一人一人に教えてくれています。さっきも言ったように、この詩編を記したダビデは何らかの困難、深刻な悲しみの中にありました。残念ながら具体的にそれがどのようなものだったかは分かってはいません。ある人は詩編の9編のタイトルにあるように、タイトルにムテラベンという言葉、あるムテラベンという言葉が子供の死とも訳せることから、ダビデが息子アブシャロムの死に関連してこの詩編を記したのではないかと考えていたりもします。この詩編を記したダビデは自分の息子を失ったその失意の中にいたんじゃないかって。ただしこのムテラベンという言葉、これは訳すのが難しく、単にこの詩編につけられた曲名なのではないかという考え方もあります。ですからこの考えが正しいかどうか、そのことははっきりとは分かっていません。またこの詩編の9編は次に続く10編と本来は一つの詩編であるあったのではないかという考えもあります。その理由は様々あるわけですけれども、 この2つの詩篇が共通して同じような言い回し、同じような言葉を用いていること、また通常文の途中などで用いられ、終わりに用いられることのないセラという言葉、このセラという言葉が9編の最後に使われていること、また皆さんもご存知かと思いますが、あの詩篇119編で用いられている手法と同じで、ヘブル語のアルファベットがこの9編と10編の文頭に連なって用いられていること、こういったさまざまな理由でもって、この2つの詩篇は元は1つの詩篇、1つのものであったのではないかと扱われていたりするわけです。ですからこの考え方に基づいて、この2つの詩篇が1つであるという考え方に基づいて、ダビデの置かれた状況を考えてみれば、皆さん10節の一節をちょっと見ていただくと、こうありますよね。主よ、なぜあなたは遠く離れてお立ちなのですかって。私たちは彼が孤独を感じていること、失望や悲しみを覚えている様子を、私たちこの詩篇の10篇を読めば、そのことを見て取ることもできます。ただしこれもさっきと同じように、この考え方、この9編と10編のテーマ、10編が同じだという考えも、これをよく、この2つの詩篇をよく見比べてみると、2つの詩篇のテーマが大きく異なっているということで、別々のものとして扱うべきだという考え方もあります。ですからこの考え方が正しいのかもはっきりとは分かってはいません。ただこういった考え方がいろいろあるということ、まあそれがどうであれ、少なくとも私たちがはっきりと言えること、それはダビデが何らかの厳しい試練のうちにあり、死の危機に瀕していたということです。この後でも見ますけれども、少し皆さん9章の13節を見ていただくと、こうありますよね。9章の13節のところに、主よ、私は憐れんでください、私を憎む者から来る私の悩みを見てください、主は死の門から私を引き上げてくださるって。ですからダビデの置かれていた詳細、それがどういったものだったかはさておき、彼は間違いなく苦しみの中にいたわけです。自分の命が脅かされるような、そんな絶望の中にダビデは置かれていました。では皆さん、そんな状況の中で彼がしていたことは何だったと思います？そんな苦しみの中で彼がしていたこと、それは主を褒めたたえることでした。彼は自分が苦しい状況に置かれてにもかかわらず、そういった状況に左右されることなく、主を見上げ、いつもこの主に感謝を捧げていました。彼は苦しい試練の中にあっても、いつも神に褒め歌を歌うことができたわけです。じゃあ一体なぜ彼はどんな時も変わることなく主に感謝を捧げることができたのでしょう。一体どうして彼は状況に左右されることがなかったのでしょう。今日はそのことを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。でそのことを考えていく上で、この詩篇の9編は大きく2つの分けることができます。この詩篇の9編には大きく2つのダビデの姿を見ることができるわけです。まず1つ目のダビデの姿、それが1節から12節の中に記されています。1節から12節の中に、主に心からの感謝を捧げる姿があります。主に心からの感謝を捧げているダビデの姿を1節から12節の中に私たちは見ることができます。そして次に13節から20節の中に、13節から20節の中に、主の憐れみを祈り求めている、そんなダビデの姿を見ることができるわけです。ですからこれから私たち、この2つのダビデの姿を見、苦しみの中で主を心から礼拝するということ、それが一体どういうことなのかをよく考えていきましょう。そしてどうすればダビデのような礼拝者として私たちが成長していくことができるのか、そのことを共に考えていきたいと思います。 さて、まず私たちは前半の部分1節から12節の中で主に感謝を捧げているダビデの姿を見ることができます。このことを少しずつ見ていきたいので、まず1節2節を見てください。ここでこの1節と2節で私たちは苦しみの中にあってもなお変わらずに主に礼拝を捧げようとしているダビデの決心を見ることができます。ダビデの決心です。こうありました。1節2節、私は心を尽くして主に感謝します。あなたの苦しい技を余すことなく語り継げます。私はあなたを喜び誇ります。意図高き方よ、あなたの皆を褒め歌います。ここで彼は心を尽くして主に感謝します、余すことなく語り継げるって、喜ぶ誇る皆を褒め歌いますって、このように5つの異なる動詞を用いて主を褒めたたえたいという自分の思いを強く表していました。でここでこの箇所の中で皆さんに特に注目してほしい言葉、それはダビデが心を尽くしてと言ったことです。ダビデは苦しみの中にあって心を尽くして主に礼拝を捧げていました。要するに主に対する彼の感謝というものは彼の心から捧げられたもの、彼の思いや考え感情といった部分、また彼の言葉や振る舞い態度、それらすべてをもって心から彼は主に礼拝を捧げていたということです。これまで私たちもさまざまなシーンを見てきたわけですけれども、その中でも私たち見ることができたように、彼はダビデは自分の信じている神がどのようなお方なのか、そのことをよく分かっていました。この一節の中で特に苦しい技という言葉が出てきていますが、これはよく詩篇の中で登場する言葉の一つで、人々を困難や苦しみから救い出すその神の働き、神の贖いの御業を表すために用いられている、そのような言葉です。神の贖いの御業だって、おそらく皆さんも旧約聖書の中で真っ先に思い浮かべられるであろう神様のその救いの技、それはあのエジプトの地からイスラエルの民を救い出したそのことを皆さんも思い浮かべられるかと思います。その神様の働きに対してもこの苦しい技という言葉が使われているわけです。そのことは詩篇の106編の7節に、詩篇の106編の7節のところにこうあります。私たちの先祖はエジプトにおいてあなたの苦しい技を悟らず、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり足の海で逆らったって。今見た私たちこの詩篇の中ではイスラエルの民が主が紅海を真っ二つにされ、追い迫るエジプトの軍勢から自分たちを守ってくださったということ、そのことを目の当たりにしたにもかかわらず彼らは神を忘れ逆らったんだということが言われてました。彼らは神の苦しい技を忘れてしまっていたわけです。しかしダビデはこの主の偉大な贖いの技を忘れることはありませんでした。彼は昔もそして今もこの神が変わることなく人を救ってくださるそのようなお方なんだということをいつも覚えていたわけです。だからこそ心からこの主の苦しい技を余すことなく語り継げたいんだと彼は望んでいました。しかしダビデはただ主がどのようなことをなされるのか、その行いだけを覚えていたわけでもありませんでした。彼は同時に自分の主がどのような存在なのか、どれほど偉大なご性質を持っておられるのかもよく分かっていたわけです。2節の最後のところにダビデは自分の主が意図高き方だと書いてました。言い換えればこの方に並ぶものなどいないということです。自分の主が何よりもその知恵、力、清さ、愛、 そういったものすべてにおいて優れたお方である、そのことをダビデはよく分かっていたわけです。だからこそこの主の偉大さを誇り、心からこの主の御名を喜んで褒めたたえていました。皆さん、私たちがここで覚えておかなければいけないこと、それはダビデは苦しみの中にあっても心から自分自身のすべてでもって主を礼拝していたということです。彼は今の苦しみの対して神が救いを与えてくださったからでも、神が不安を取り除いてくださったから主を褒めたたえていたわけではありませんでした。まさに苦難との戦いを経験している中、彼は彼のすべてでもって神に感謝を捧げていたわけです。彼の主に対する感謝、これは状況に左右されることはありませんでした。では皆さん、私たちは一体どうでしょう。私たちは苦しみの中に置かれるとき、心を尽くして主に礼拝を捧げることができているでしょうか。私たちの感謝は状況に左右されるような、そんなものになっていないでしょうか。今皆さんはこうしてこの礼拝堂に礼拝をするために来ていたり、また今ライブを見るためにそれぞれ端末の前に座っておられるかもしれません。体は礼拝のために備えをしていても、もしかすれば心は自分の思い通りにならないような、そんな現実にとらわれて別の方向を向いていたりはしないでしょうか。また私たちは主が自分の問題を解決してくださったその時、憐れみを示してくださったその時は褒めたたえるけれども、苦しみを経験しているその真っ最中の時、その時は主を忘れて置かれている状況に対して不満を抱いたりはしていないでしょうか。もちろん私たちが経験する痛みや試練、そういったものが大したものではないということを言いたいのではありません。でも、もしかすると皆さん、もしかすると私たちが試練に遭うとき、私たちはあまりにも試練に目を奪われて、その背後におられる神様を忘れてしまってはいないでしょうか。少し考えてみてください。何か私たちの心をざわつかせるようなことが起こったときに、私たちの心は真っ先に主に心が向いているでしょうか。それともその何か、自分自身の身に起こった何かに心がとらわれ続けているでしょうか。皆さん、私たちの心は弱く、すぐにいろんなものに心がとらわれてしまうようなものです。だからこそ不安や恐れ、怒りや悲しみ、そういったものを覚える、そういった出来事が生じたのであれば、自分の心に言い聞かせることです。私は何があったとしてもこの主を礼拝するって、自分の心を騒がせるようなそんな出来事に思いを置き続けるのではなくて、自ら進んで全てのことを支配されているその偉大な主に思いを向けて、心からの礼拝を捧げていきたいって。皆さん、私たちが覚えておかなければいけないこと、それは私たちの経験する、私たちの主というのは試練を経験する前も、試練を経験しているその真っ最中の時も、試練を経験した後もいつも決して変わらないお方だということです。そんな方が私たちと共にいつもいてくださるって。だからこそダビデがしたように、ダビデが、私は今すごい苦しみの中にあるけれども、でもこの主を心から褒めたたえようって、同じように私たちもこの素晴らしい主に対して 心から私たちのすべてでもって感謝を捧げるものでなくてはいけないわけです。さて次に、主を礼拝するということに対する自身の決意を述べたダビデは、なぜ自分が苦しみの中で揺るがぬことなく礼拝ができるのか、その2つの理由を教えてくれています。なぜダビデは苦しみの中で揺るがされることがなかったのか、なぜそのような状況の中にあっていつも変わらず主を見上げることができたのか、その一つ目の理由がまず3節6節の中に書かれています。その理由というのは、義の審判者である主が守ってくださるからです。なぜ彼がそのようなことをできたのか、それは義の審判者である主が守ってくださるからです。3節6節を皆さん見てください。こうあります。私の敵は退くときつまずき、あなたの前でついえ去ります。あなたが私の正しい訴えを支持し、義の審判者として王座に就かれるからです。あなたは国々をお叱りになり、悪者を滅ぼし、彼らの名を常しえに消し去られました。敵は耐え果てて永遠の廃墟、あなたが根こぎにされた町々、その記憶さえ消え失せました。ってダビデはここで主を義の審判者というふうに表現していました。彼は間違っていることを正し、悪を必ず裁かれる、そんな主が自分の訴えを支持し、敵から守ってくださるお方だというふうに信頼を置いていました。彼は確信していたわけです。この正しい審判者の前では私に迫ってくるような敵は何もすることができないって、彼らはただ怯え戸惑いながら逃げ出すことしかできないって、必ず主は自分の敵を打ち負かしてくださるって。ダビデは悪者に対するその主の勝利が確実なものであることを強調するために、5節から6節の動詞をすべて予言的完了形でもって記していました。どういうことかって、ダビデはこの表現を用いることで、まだ実際に起こっていないことをすでに起こったこととして言い表したわけです。まだ起こってないけれども必ずそれは起こるんだって。でどういうことが起こるのかって、こうありましたよね。正しい義の審判者は必ず国々を叱り、悪者を滅ぼされるって。これは主に背いて間違った歩みをしている人々、神の前に罪に汚れたことをしている人々、そういったものを必ず主は正しく裁かれるということです。また正しい義の審判者は必ず彼らの名を常しえに消し去られると書いてました。常しえに消し去られるって、この消し去られるという言葉ですけれども、これは跡形もなく消滅させるとか、完全に存在をなくしてしまうという、そういった意味を持っています。イメージしやすい、まあ、この言葉をイメージしやすいものの一つに、あのノアの大洪水の場面が挙げられると思います。この消し去られるという言葉は、あのノアの大洪水の場面でも用いられていたわけです。創世記の6章の7節と7章の23節のところで、創世記の6章の7節と7章の23節のところでこうあります。そして主は仰せられた、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人は初め家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだって。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残ったって。神は敵を完全に消し去られるって、まるで全ての生き物が洪水によって世界から跡形もなく消し去られたように、神に逆らう敵は神の義なる裁きによって完全に滅ぼされるんだということをダビデは言ったわけです。そしてその結果どうなるのか、6節のところで、敵は耐え果てて永遠の廃墟、あなたが根こぎにされた町々、その記憶さえ消え失せました。ここに記憶さえ消え失せるとあります。これは 誰一人としてその存在を覚えている者はいなくなるということです。人の記憶から消し去られてしまうって、その時はどれだけ巨大で力や富があり世の名声を欲しいままにしているようなそんな者たちであったとしても、主に逆らって主に滅ぼされるのであれば、その繁栄は神の前に完全に忘れ去られるって、誰一人としてその人のことを覚えている者はいなくなるって、どんな人でも、人間的に見ればどんなに強いようなそのようなものでも、この主の裁きの前では抗うことなんて決してできないって、そして主は必ず必ず悪に勝利されるんだって、そのことにダビデは確信を置いていたわけです。こんな義の審判者が自分のことを守っていてくださるって、そのことを彼は知っていたからこそ、彼は苦しみの中にあっても変わらずに主に心からの礼拝を捧げることができました。感謝のことは、同じ神が今日も生きておられるということです。同じ神が私たちと共にいても、共にもいてくださるということです。もしかすればこの中に今まさに主の前に忠実に生きようとしていることで不当な扱いを受けたり、ありもしないことで責められたり、難しい時期を経験されている方がおられるかもしれません。また友人や職場の人、誰でも家族でも福音を熱心に語ろうとして、その相手から変わった人として扱われて悲しい思いをすることもあるかもしれません。どうして正しいことをしているのに自分がこんな目に遭わなければいけないんだろうって、そのように思い悩んでいる方もおられるかもしれません。皆さん、もしそんなひどい扱いを受けていれば、受けた時どのように皆さんはそれに対して応答するでしょうか。そのような自分に対する非難に対して怒りや憤りを心の中に溜め込み、もうその人とは話をしたくないって、口を聞かなかったり距離を取ろうとするでしょうか。その人のいないところで悪い思いを口にしたり、陰口やゴシップなどを流すことでその人に仕返しをしようとするでしょうか。皆さん、私たちができること、私たちがそのような苦しみの中でできること、それはダビデのように主を褒めたたえることです。私たちの肉はこう言うかもしれません。主を褒めたたえることよりも、今起きている、あなたに起きている問題を自分の力で何らかの形で相手に復讐しなければいけないって、報復しなければいけないって、自分の正しさを守らなければいけないって、あなたの肉は言うかもしれません。しかし私たち、この義の審判者である、この方が義の審判者であるということを知っている私たち、その私たちはそのような声に惑わされるのではなく、必ず正しい判決を、正しい審判をしてくださるその方に委ねて歩むことです。ローマの12の19でこうやりました。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われるって。今私たちはどんな不当な扱いを受けていて苦しんでいても、今問題が解決しなかったとしても、必ず主が正しい裁きをその一人一人に下されるって。だからその主に、その義の審判者に信頼して、私は主を褒めたたえようって。義の審判者が私たちを苦しみの中で守ってくださるって、だからこそ私たちは心からの賛美をこの主に捧げようって、そのようにして歩むことができるわけです。次にダビデが礼拝できた2つ目の理由、その2つ目の理由が7節から10節の中に記されています。2つ目の理由、それは 義の砦である主が守ってくださるからです。義の審判者である方だけでなく、義の砦である主が守ってくださるからです。ダビデは自分のことを、この義の砦である主が守ってくださるんだって、そのことを知っていたからこそ、苦しみの中でも変わらず主を褒めたたえることができました。7節8節見てください。こう続いてます。しかし主は常しえに御座につき、裁きのためにご自身の王座を固く立てられた。主は義によって世界を裁き、公正をもって国ために裁きを行われるって。ここで皆さんに注目していただきたい表現、それは主が裁きのためにご自身の王座を固く立てられたということです。この王座という言葉ですけれども、これは主の主権性、支配、力といったものを象徴する意味で用いられています。主権性、支配って、つまりダビデはここで、この正しい審判者である主はこの世界を支配されている、そんな主権者でもあるんだということを心に留めていたわけです。彼はこの主の偉大さをよく分かっていました。私を絶望の中で支えてくださるこの方は、この世界のすべてを意のままに統治されている、そしてご自分の御心に沿ってすべてのものを正しく裁かれるお方だって、そのことを彼はよく分かってたわけです。この方が人の悪事を見ていない時はないって、私の痛みや思い悩み、そういったものも見過ごされることはないって、この方は永遠から永遠までいつも変わることなく正しい報いを与えてくださるんだって、必ずこの世界を公正に裁いてくださるお方なんだって、ダビデはこんな神に信頼し、すべてを委ねて歩んでいたわけです。この神は自分のことを決して決して見捨てることがないって、どんな時も必要な守りを与えてくださるんだって、そんな確信を持っていたわけです。だからこそ彼はそんな神を旧説でこのように言い表していました。旧説見てください。こうあります。主は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦って、言い換えればこの主は敵に攻められてボロボロになるまで弱り切った者、また痛みや涙で心が重く苦しみの中にいる者、そういったものに必要な守りを与えることのできるお方だということです。これ以上は抵抗する力なんてもう残されていないような、苦しみで打ちのめされたような、そんなか弱く、そんなに弱り果てているようなものであったとしても、この主の砦のうちに喜びと平安を味わうことができるって、皆さん、これが私たちの主です。こんな主に私たちは身を委ねて歩むことができます。病気を患ってしんどい時も、ありもしないことで虐げられる時も、先が見えない不安に陥る時も、仕事で失敗した時も、自分の大切な何かを失った時も、サタンの攻撃を受けて心が苦しむ時も、どんな時であっても私たちは主の守りのうちを歩むことができるって、どんな状況にあったとしても、この義の砦である主はいつも私たちのことを守っていてくださるって、皆さん、これは素晴らしい希望じゃないでしょうか。でも同時に私たちは覚えておかなければいけないことがここであります。それはこの素晴らしい主の守りは、自分の弱さを認め、へり下ってこの主を探し求める者にしか与えられないということです。だからもし主を見上げるのではなく、自分の知恵や力を頼りにして己のすべてを主に委ねていないのであれば、そんなあなたにこの主は砦として共にはいてくれません。ですからもし今日この偉大な神をまだ知らない方、 あなたを目的を持って特別に作られたそんな神に従うことよりも、自分の人生を自分のために生きておられるそんな方がいるのであれば、聖書が教えることは、そんなあなたに用意されているものは主の守りではなく主の義なる裁きだということです。罪を決して軽く見られることのない、見逃すことのない清い神様は、必ずいつか必ず罪を裁かれます。そして主に逆らう者は、今日もこの詩篇の9編で見たように、確実に必ず滅ぼされます。そして永遠の地獄で罰を受け続けるわけです。どれだけあなたに力があろうと、どれだけあなたが賢くて知恵があろうと、どれだけ名声をこの地上に持っていたとしても、この義なる審判者である主の前には、それらは一切何の価値も、一切無意味だって。またもしかすれば、神様の裁きなんて私には関係ないって、そのようなものは来ないんじゃないかって、そのように考えておられる方もおられるかもしれません。しかし今日の御言葉も私たちに教えてくれていたように、必ずその日はやってきます。必ず主の審判が下る日がやってきます。だからこそ、今日という日に、あなたにとって何よりも必要なその救いを心から受け入れてください。これまでしてきた自分の生き方を神様の前に認めて、その過ちを認めて、悔い改めて、そしてこの方の、あなたを作られたその神様のために生きる人生を始めてください。どうか後回しにはしないでください。あなたの罪のためにこの地上に来られ、そして十字架の上で血を流されたそのイエス様を、自分の主として、自分の救い主として、今日知ってください。あなたのことを愛して救い主を送ってくださったそのイエス・キリストは、人として来てくださったイエス・キリストは、こんなような約束を与えてくれています。マタイの11章の28節のところに、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。本当の安らぎはこの地上のどこにもありません。本当の安らぎは私たちの主イエス・キリストのうちにのみあります。ですから、この主を自分のものとして今日受け入れてください。また主を愛し、主のために生きておられる皆さん、私たちは試練を経験するとき、時に主が私たちを見捨てて遠く離れてしまったのではないかと、そのように感じることがあるかもしれません。主が遠く離れてしまって、自分は一人なんじゃないかって、そのように孤独を覚えることもあるかもしれません。もしそのようなことを感じることがあれば、この次の約束をいつも思い返してください。ヘブルの13の5の中に、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。主は決してあなたを離れず、あなたを捨てないって。たとえどんな試練を経験していたとしても、たとえどんなに激しい人生の嵐を経験していたと経験し、逃げ場がなかったとしても、追い詰められて苦しかったとしても、恐れや不安で押しつぶされそうになっていたとしても、この主はあなたの砦としていつもそばにいてくださるって。あなたの目にどれだけ大きく、どれだけ大変な試練に見えるものがあったとしても、皆さん、私たちの主のその憐れみは、私たちの主の愛は、どんな問題よりも小さいものはありません。すべてのものに勝る主の愛が、私たちと共にいてくださるわけです。私たちはこの主のうちに安らぎを見出すことができます。そのためには、私たちは自分の弱さを認めることです。自分の知恵や 自分の力で試練を乗り越えようとするのではなく、この主に信頼することです。私たちにとってそれでは十分なわけです。なぜならパウロもこう言ってました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって、第二コリントの十二章の9節にそう記されていました。皆さん、たとえどのようなことを経験したとしても、どんなに苦しいことがあったとしても、主の恵みはあなたにとって十分だって、義の砦である主があなたと共に今日を歩んでくださるって、義の砦が私たちを守っていてくださるって、だからこそ私たちは心からの賛美を捧げ続けることができるわけです。さて、これら2つの理由を述べたダビデは、1節から11節をまとめて再び11節12節で主に賛美を捧げてこう言いました。主に褒め歌を歌え、シオンに住まうその方に、国民に御業を告げ知らせよ。地に報いる方は彼らを心に留め、貧しい者の叫びをお忘れにならないって。ダビデは主が義の審判者として、また義の砦として自分を守ってくださっていること、そのことを覚えていたがゆえに、苦しみの中にあっても変わらずに主に賛美を捧げ続けることができました。しかし彼はただ自分だけがそれをすればいいというふうにも思っていなかったわけです。主の憐れみを自分のうちにだけ留めておけばいい、そのようにも考えていませんでした。彼は自分と共に、人々が一緒になって、この素晴らしい主に向かって褒め歌を歌うこと、そのことを求めていたわけです。皆さん、私たちも同じです。私たちは同じ主に救われた者同士、神の家族としてさまざまなことを分かち合っていくことができます。もちろん主が自分の上になしてくださったその感謝を分かち合うことも、私たちの一人一人の上に起こった喜ばしいことや嬉しかったことを私たち分かち合うこともできます。しかし同時に、私たちは自分の経験している苦しみや試練、痛みや悲しみ、罪との葛藤、そういったものをもう正直に分かち合うことができるわけです。私たちはこのようにしてお互いの重荷を担い合いながら共に使い合っていくことができるわけです。そして私たちの上に働かれるその主の素晴らしさ、その御業を味わうときに、主は確かに自分を忘れることなく憐れみを示してくださったって、苦しみから救い出してくださった、そのようなことを経験するときに、自分のものにするのではなくて、自分だけのものにして誰にも言わないのではなくて、神の家族が一緒になって、ああなんて素晴らしい神なんだと、そのように心から感謝することができるって、私たちの主は素晴らしいお方だって、そのように皆が声を揃えて言うことができるって、私たちはこの主のなされることをこう共に褒めたたえていくことができるわけです。さて、ここまで主に心からの感謝を捧げるダビデの姿を見てきました。残りの時間もわずかですけれども、最後2つ目の主の憐れみを求める、祈り求めるダビデの姿を見てみましょう。すべてを詳しく見ることはもうできませんけれども、少なくとも祈りを捧げているダビデの2つの姿勢に皆さん注目して見てみてください。祈りを捧げているダビデの2つの姿勢です。まず、主の憐れみを求めるダビデの祈りの姿勢は、自分中心ではなく神中心のものでした。彼の祈りは自分中心ではなく神中心のものだったわけです。そのことが13節14節の中にこう記されてました。まず13節に、主よ、私を憐れんでください、私を憎む者から来る私の悩みを見てください、主は死の門から私を引き上げてくださるって。主の危機に瀕していたダビデは、主に自分に憐れみを示してくださること、そして自分を弱らせているその苦痛を取り除いてくださること、そのことを切実に願っていました。 特にこの見てくださいという言葉ですけれども、これは単に置かれている状況をご覧になってくださいと言っているのではなく、主がその苦しみを理解して、そして何かしらの行動を起こしてくださること、そのことを強く願っている、そのような意味が含まれています。ですからダビデは悠長に主に憐れみを示してくださいと祈っていたのではなく、あまりにも苦しいから今すぐにでも主よ、私をこの苦しみから助け出してくださいって、そのように願っていました。しかし彼がこのような祈りを捧げていたのには目的がありました。その目的が続けて14節にこう記されています。私はあなたのすべての誉れを語り継げるためにシオンの娘の門であなたの救いに歓声をあげましょうって。ダビデが憐れみを求めた理由、それは自分が抱えている問題を解決できればそれでよしということではなく、自分を助け出してくださったその主の素晴らしさを、このシオンの町に住む同じ救いを得た者たちと共に賛美したいと願ったからでした。苦しみの中にいて死にそうだった彼の願いは、自分の苦しみを取り除くことよりも神を礼拝するところにあったわけです。皆さん、もちろん私たちが主に憐れみを求めるということ、私たちの必要を主に求めるということ、そのこと自体が間違っているわけではありません。私たちは私たちのことをいつも心に留め、恵みを注いでくださる方に自分の心の内を知っていただくことができます。しかしどうでしょう、時に私たちは主に祈り求めることが自分の願いを叶えることだけにはなっていないでしょうか。特に苦しみの中にある時に、この病気を取り除いてくださいって、人間関係で苦しんでます、この問題を取り除いてくださいって、心を今ざわつかせているその不安を取り除いてくださいって、このように自分の願いが叶えられること、そのことだけで終わってはいないでしょうか。ダビデはそのようには祈りませんでした。彼は主よ、あなたの愛になんか値しないようなこんなものを憐れんでくださいって、でもそれは自分のためではなくて、あなたの素晴らしさを褒めたたえるために、どうかこの問題を取り除いてくださいって、ダビデは神をいつも覚えて祈りを捧げていました。私たちはこのような姿勢で祈りを捧げているでしょうか。私たちの祈りの中心は自分ではなく神が中心でなくてはいけません。そして最後に、主の憐れみを求めるダビデの祈りの姿勢、その2つ目は主の偉大さが明らかにされることを願う祈りでした。ダビデは主の偉大さが明らかにされることを願い祈っていました。15節から18節を通して、自分の仕掛けた罠に自分でかかったり、神を忘れたり、忘れた無力、神を忘れた者たちが死んで、黄泉、シェオルへと下っていったり、こうしていかに悪者が愚かで無力な存在であるかを明らかにした後、最後にダビデは19節、20節でこのようにまとめていました。主よ、立ち上がってください。人間が勝ち誇らないために、国々が見舞いで裁かれるために、主よ、彼らに恐れを起こさせてください。己がただ人間に過ぎないことを国々に思い知らせてください。皆さん、ここでダビデが言わんとしたこと、それは明白です。この世界を支配されている義の審判者である神、この方の偉大な力、清い裁き、輝かしい栄光の前にはどんな人間も弱く愚かで小さな存在だということです。このような主を覚えるときに私たちにできること、それはどのような状況にあっても、たとえ苦しみの中にあったとしても、思い上がることなく、へりくだってこの主を恐れ、そしてこの主に信頼を置いて心からの礼拝を捧げていくことです。この主の偉大さが自分のうちにとどめるのだけではなくて、この主の偉大さをまだ知らない者たちに語り継げていくこと、兄弟姉妹の中でこの主の偉大さを分かち合うことで、 この主の素晴らしさを褒めたたえ続けること、そのことを私たちはしていかなければいけないわけです。そのような礼拝を私たちは捧げていくことができるって。さて、今朝はダビデを通して、特に苦しみの中にあるときに主を心から礼拝するということがどういうことなのか、そのことを見てきました。皆さんどうだったでしょう。確かに私たちには難しく感じることがあったかと思います。皆さん、鍵は私たちの主がどのようなお方かをいつも覚え続けることです。皆さん思い出してみてください。無実であったにもかかわらず、自分の愛する家族や財産さえも全て失ったそのヨブは、苦しみの中で主を覚え感謝を捧げていました。ヨブの一章の21節でこうあります。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は本べきかなって。問題が取り去られたからではなく、自分の主がどのような方をいつも覚えていたからこそ、彼はこのような証を立てることができました。私たちも同じです。私たちの主は必ず悪を裁き、正しいものに報いてくださる、そんな義の審判者です。そして同時に、私たちの主はどんなにか弱いものに対しても、ご自分を信頼する者に愛を注ぎ、その者に十分な守りを与えてくださる、そんな義の砦です。ですからどうかこの主を私たちいつも覚えて歩んでいきましょう。たとえ苦しいことがあったとしても、この主は変わらず私たちと共にいて、私たちのことを見捨てることはありません。ですからこの主をいつも感謝し、そして心から礼拝する者として共に成長していきましょう。最後一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。本当にあなたは偉大な神です。義の審判者であられ、すべての悪を必ず裁かれる、そのようなお方です。また同時に、あなたは義の砦として、あなたに身を寄せるものをすべて守っていてくださいます。どんなに苦しいことがあったとしても、どんなに悲しいことがあったとしても、どんなものが心を締め付けることがあったとしても、あなたは私たちに必要なその守りを、平安を、喜びをすべて与えてくださるお方です。そのことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人がどのような状況にあっても、この主に心からの礼拝を捧げるものとして成長し続けることができますように。どうか私たち弱いものですけれども、どうかいつもあなたが共にいて、私たちの信仰を増し加え、そしてあなたにいつも目を向けるものとして変え続けてくださいますように。このような御言葉をあなたが私たちに与えてくださったこと、そのことを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。